ありがとう。作家の本田健です。今、タイのバンコクに来ております。ここがですね、川沿いのホテルなんですけども、ちょっと光の加減は難しいんですけど、僕の顔が若干暗かったら、ごめんなさい。でもせっかくこの、美しい景色を皆さんにお見せしたいと思って、ここで撮ろうかなというふうに思っています。今日のテーマは、自己肯定感が低い人が無意識にやってしまっていること5選という話をします。あなたはセルフイメージが高いでしょうか？今日はセルフイメージが低くてもいろいろできることもありますよという話を交えていきたいと思います。バンコクに滞在してそろそろ10日ぐらいになるんでしょうか。ここに来てですね、プーケットでビジネススクールで教えて、そしてこちらで大きなイベントに出て、ライフエクスポ2025年っていうのでキーノートスピーカーとして講演させていただきました。そしてポッドキャストに4つか5つか出ましてですね、で一旦ちょっといろんなスケジュールが終わったところでこれを撮っております。どうでしょう、これはこのね、バンコクを流れるすごい美しい川でも近くに行ったらドブ川みたいなんですけど、そのねほとりで、ホテルから撮っております。さあ、無意識にやってしまうこと5つということで、お話をしていきたいと思いますが、今ねいろんな人たちと会ってて思うのは、日本の人ってやっぱり自己肯定感が低いなっていうふうに思います。これは僕も含めてなんですけど、ちょうどこちらでもセミナーというかやってた時にね、後でそのちょっと権威ってなんかすごい面白かったんだけど、1個だけ気になったことがあるから伝えさせてって言って友達に言われて、何っていうふうに言ったら、ケンが僕ばっかり話してたら、退屈だから、だから、グループワークにしましょうって言ったでしょって、ケンの話はすごく面白かったし全然誰も退屈なんて思ってないかって言われて、まあ、日本人感覚的に言うとなんかまあ自分の話は退屈だから、だからすんませんねって、だからっていうそういうのと、まあ、ちょっと謙遜の気持ちで言ったつもりだったんですけど、全然退屈じゃないって逆に真顔で言われて、いやそんなつもりじゃなかったんだけどなっていうのが、通用しないのかと思ってちょっと笑ったんですけど、まあ、自己肯定感が低いと思われてしまったんですよね。でも確かに日本の人ってそういうとこあるなと思って、自分もねやっちゃったなっていうふうに思ったんですが、今日はそんな話をしたいと思います。まず1番目、自己肯定感が低い人がやってしまうのは、人と比べて自分の小ささを確認してしまいます。まあ、これね僕すごくやっちゃうんですけど、その英語が話せないんだとかね、もっとイケメンだったらとかっていう話をしたら、そんなことないよって突っ込まれるってことを考えたら、やっぱり僕はそれを、こう気にしてるからだなっていうふうに思いますけど、皆さんも例えば SNS で誰かが、すごい素敵なところでご飯食べてたりとか、すごいホテルに泊まってね、まあ、もうひょっとしたらこれもそう見えてるかもしれないけど、すごいになっていうふうに思って、私なんてっていうふうに思うと、だんだんですね自分のそのなんかセルフイメージがここにあったのにしょぼしょぼって下がってしまうみたいなことはあるんじゃないでしょうか。なのでこの人と比べるっていうのをやめないと、やっぱりねどうしてもその自分は小さいと思ってしまうんじゃないかと思います。これは僕は今ソーシャルメディアでね大活躍してる人たちのインタビューに出てるんですけど、フォロワーが2200万人ですとか500万人ですとか聞いたらすげえなみたいな。で僕は向こうででもね、僕は本たくさん売ってるっていうのは知ってるから、いやいやフォロワーの何千万は みんな無料だからって、県は有料で900万人の人に本買ってもらったんだからすごいとかって言われたら、まあそんなもんなのかなと思いつつ、いやいやでも自分はみたいに思ってしまうのと今行ったり来たり、しております。なので1番目、人と比べて自分の小ささを確認してしまう、これをぜひ、手放しましょう。2番目、褒められても、素直に受け止められない。これはねあるんじゃないでしょうか。僕ももうアメイジングとかもう最高だったとか、例えばねまあそうこう海外の人って大げさに言うわけですよ。今までいろんなスピーカーの話を聞いたけど、ケンの話が一番良かった、そんなわけないやろっていうふうに僕は頭に突っ込んじゃうんですけど、まあそうやって、そんなことないですよとか、いやいや全然自分なんてとかって言ってしまうのが、もう僕はねその瞬間にそんなこと言ってしまって、どうなるかって、あとバカみたいな、結局また、まあセルフイメージを下げてるんですよね。あの時に、すごいですねって言われて、ありがとうって言えばよかったのに、なんでありがとうって大切さを言ってんのに自分が言えないんだっていうので、悶絶したりとかよくします。皆さんも、ないでしょうか。まあ僕はよくあります。特にね、すごい持ち上げられたりとか、 世界的に有名な作家の先生とね、隣にご飯食べれて、いや、そんな大したもんじゃないですよ、とかって自分で避けてるから、これはいかんなと思いながら、やっぱりなんかすごく受け取れてないなっていうふうに思います。で、最近で受け取れないといえば、めちゃくちゃ笑ったというか、恐縮したというか、涙ながらにね、握手されて、どうして？あなたが100番目なんです。どういうこと？って言ったら、私がやりたい100個のことって書き出して、で、それで、99個まで達成したんですって、5年ぐらいかけて。で、そして今日100個目が叶えましたって。えって何って言ったら、その人の人生でやりたい100のこと、エベレストに行くとか、なんかどっかに行くとか、そういうのの中に最後に本田健に会うこととか書いてて、みたいな、ドヒャーみたいな感じですよね。100番目に入ってたってことにびっくりしたけど、もう入れないでくださいよみたいな感じですよ。なので、そういうふうなとこって皆さんもないでしょうか。もう僕はよくあります。なので、褒められたり感謝されてもね、すごいなんかこう、居心地が悪いわけじゃないけど、なんかくすぐったいのような、全身こうくしょくしょっとされているような気持ちになることがよくあります。皆さんも、褒められても受け取れない、どんなこと言われたら、そうそう、それもちょっとやってみようかな。コメント欄にどんなこと言われたら受け取れて、どんなこと言われたら受け取れないのか書いてみてください。例えば僕だったら、話が上手ですねっていうのを結構、ありがとうございますとか、文章が良かったですっていうのはありがとうって言えるんだけど、かっこいいですねとか言ったら、そんなわけないだろうとかって、だからかっこよくなりたい、そういうふうに思われたいと思ってるから、こんななんかぐるぐるするんでしょうね。それを皆さんが、これを受け取れるけど、これを受け取れないっていうのよかったら書いてください。3番目、完璧じゃないと認められないと思ってる。これもありませんか？なんかもっといい文章を書いたり、もっとすごい本を書けたらいいんだけど、この本じゃなみたいなのは僕はよく思います。それをこんな本じゃとても出せないと思ったのは、ユダヤ人大富豪の教えと、こんなどうでもいいことを書いてしまったと思うのが20代にしておきたい17のことなんですよね。ユダヤ人はシリーズ200万部も売れたし、17のことシリーズもシリーズ200、今2、30万部いってんのかな。なので、両方ともすごい売れたにもかかわらず、僕はもっといい本書けたんじゃないかっていうふうにして、でも締め切りだから泣く泣く出した、まあそういう、思い出がある本が一番僕の中で売れてる本なんですよね。なので、完璧じゃなくていいって頭では知ってるんだけど、それでも、まあこんなんじゃダメだっていうことが、よくあります。さあ、あなたのですね、自己肯定感が低い、人がやってしまうこと、4番目、頼まれると断れない。これも僕はあります。なので、僕は断れないから、チームに断ってもらってます。例えば講演とか執筆の依頼ってよくあるんですけど、まあ一つの基準を設けてて、今ね、残念ながら日本であんまりほとんど講演会やってないんで、今海外にいますのでとかっていうので、まあお断りすることが多いんですけど、まあそうやって頼まれると断られないっていうのは、よくありますよね。で、嫌われたくないとか、期待に応えたいとか、誰か喜ばせたいとかって思ってれば思ってるほど、やっぱこの罠にはまります。なので、そんな思いがですね、自分をすり 減らしていくので、ぜひ皆さん気をつけていただきたいと思います。僕もね、ついつい頼まれたら OK って言ってしまいがちで、まあでも、それによってね、人生が面白くなることは間違いないので、別にね、いろんなことにノーっていう必要もないと思います。けれども、やっぱりその頼まれると断らない。そうするとやっぱり、ああ、こんな、例えばこんな値段でね、引き受けるべきじゃなかったとか、こんな仕事を引き入れるべきじゃなかったとか、本当はやりたくなかったのなとか、今家でいたかったとか、家族と一緒にいたかったとか、そういったので、苦々しい思いが残ったりとかってことありませんか？これ気をつけていただきたいと思います。さあ、そして5番目。自分の感情を後回しにしてしまう。自分は本当は嫌だっていうふうに思ってるのに、相手がね、喜んでくれるんだったらやろうかなって思ってしまったりとか、相手がすごくグイグイ来て、本当は自分はこれやりたくないなって思ってる残業をさせられるとか、何か休日なんかしなくちゃいけないことをやるとか、友達だからって言って結婚式の司会引き受けさせられたりとか、なんか雑用受けたりだとかっていうことはありませんか？なので、自分の感情がね、後回しになっている方は、ぜひ、これを機に、自分の感情が例えば嫌だったら、これはごめんなさい、できませんってことを言わなくちゃいけないし、まあ最初のうちはね、エレガントに断れないかもしれません。もう嫌ですってちょっと強く言ってしまったりとかするかもしれないけど、まあそういう自分も、許してあげてください。 このセルフイメージが低い人がやってしまいがち、これ、ね、全部僕やってるなって自分で書き出して思いましたけど、これを一個ずつ手放しましょう。なので断れないなと思ったとしても、例えば10個今まで断れなかったら1個断ってみるとか、その辺からね、何かがスタートするんじゃないかなと思いますので、ぜひ僕と一緒にセルフイメージをちょっとずつ上げましょう。みんなね、なんか僕はたくさん本を売ったからセルフイメージが高いと誤解してるんですけど、僕もセルフイメージは高くないと思ってます。なので高くなりたいなとも思うし、まあ、かといってだからセルフイメージが高くないからなんかできないとは思ってないのが普通の人とちょっと違うところかもしれませんけど、セルフイメージが低くて、あ、自分のことワクワクと思ったりとか、こんな退屈な自分って言いながら、でもちゃっかり講演やったりとか、ちゃっかりグイグイやってるってことは、セルフイメージが低くても行動はできるということを最後にお伝えしたいと思います。さあ、あなたはどこが、セルフイメージが低かったでしょうか。そして、こういったことを変えようと思う、そういう決意なんかも書いていただけたら嬉しいです。では、終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。皆さん、こんにちは。作家の本田健です。この度、並木義和さんと、宇宙の法則を見方について最高の人生を引き寄せる、そういうですね、ことをテーマに、風の時代のエネルギーワーク入門セミナーというのをやります。イェーイ、並木さん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう今ね、世界中から申し込みがどんどん来てるんですけど、
はい、
風の時代に必要なエネルギーワークって何ですか？
風の時代っていうのはもうまさに読んで字のごとくっていうのかな、もう軽やかに流れるように自由にっていうのがテーマになっているので、やっぱり僕たちはもう今までそういうのが普通じゃなかったんですよね。そういうことができる人は特別な人みたいな。だけど、うん、それがもうナチュラルに誰もがそれを体現して生きることができる時代を迎えたんだよっていうことを伝えていくっていうのがこのテーマだし、でなおかつそれが実際に起こせるように、うん、それが実際に自分で実践できるようになっていただくのがこのセミナーの目的ですね。
はい、そうですね、はい、なので自分の中に風を見つけて、風を起こして、うん、そして、はい、風のように生きるっていう、まあ、そんなに、ね、難しいことじゃありませんよ。まあ、はい、鍵は楽しいことを見つけて、本当にワクワクいきましょう。そんな感じですかね。はい、
まさにそうですね。
はい。はい、実際に、並木さんと僕で、まあ、どういうことを教えるのか準備してるところなんですけど、はい、普段やらない、いっぱい目を閉じたエネルギーワークとか、そう、画面越しでありますけども、うん、皆さんに、もう、ズームからブンと届くような、はい、そういうエネルギーワークいっぱいありますので、楽しみにしておいてください。
はい。
はい、では皆さん、そのタイミングでお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。